神様の御心のね、言うたら最高のものが置いてる時代っていうことだよね。神様の御心っていうのは、ね、無限の無限のプラスそのものだよね。だからこの世にあるようなもんじゃない、本当はね。最高理想のね、姿がこの世で現実化してきたらね、神様の御心のままにって言えるけど、まだまだね、今までの時代のね、姿ではね、ほど遠いよね。でもこれからは本物の時代に入ってくるっていうね。そのためにね、何が必要かっていうね、本物の神様がね、みんなの中にね、一人一人の中にね、入ってこないといけないよね。それはどこから入ってくるか、外からじゃないよね。中から湧き上がってくるよね。だから本当の神様の助けはね、外からじゃないよね。鼻からボタン持ちがポッと追ってくるようにね、外から与えてもらう助けは偽物なんですね。本当のね、神様の助けっていうのは中から湧き上がってくるね、力よね。どんな難問題でもね、右左に解決できる力なんですね。それがね、最高理想を現実化するね、本物の力ね。じゃその本当の力がみんなの中から湧き上がってくるようになるんですね。そのために必要なことはね、まずありがとうございますって神様を呼ばないといけないですね。ありがとうございますは究極の神なんですね。神様の名前ね、本当の神様のね、最後に呼ぶ名前なんですね。ありがとうございますって唱えたらね、本物の神様がね、すっと助けに入ってくるんですね。逆に言うとね、助けに入ってもらった結果がありがとうございますっていうふうに出てくるんですね。だから本物のね、助けを受け入れようという気持ちがね、あったら、ね、もう間髪を入れず、すっと助けが来るんですね。そういう人はありがとうございますってね、心に唱えられるように変わってくるんですね。ここにいてる人はもうみんなありがとうございますって言えるっていうね。だから神様の本当の助けを受け入れようとね、心にね、定めた人なんですね。だからそういう人にはね、神様はすっとね、助けに入ってね、大きく助け続けてきてくれてるんですね。必ず本物の、ね、神様が中から湧き上がってくるね。本当の自分が、ね、輝いてくるんですね。だから外に頼ってはいけないね。ちょうど学校の勉強でもそうでしょ、ね、試験問題あるごとにね、人に解決してもらっても意味ないのね。自分の実力でね、全部ね、100点満点になっていかないといけないね。だから問題を人にね、預けたらいけないね。ね、自分に与えられた問題はね、自分の能力を引き出すための、力を引き出すためのね、課題なんですね。それと一生懸命取り組まないと損するんですね。だからどんな問題でも自分の問題としてね、解決していくのがいいんですね。そうすると中から本物の力が湧き出てくるね。神様の力が湧いてくるんですね。人の問題でもね、自分の問題と取り組むぐらいがいいんですね。ただ人の勉強の邪魔をしたらいけない。ね、勝手にその問題を自分が解決してしまうっていうね、そうでしょ、人の問題を取ってしまうといけないですね。そういう意味ではね、勝手なことはできないけどね、ただみんなの勉強をね、自分の勉強としてね、勉強するのは別に構わないからね。だから自分にとってね、全てがね、自分に与えられた勉強っていうふうに受けるのがいいよね。そしてどんな問題でもね、もう即座に解決できるぐらいのね、力をね、中からもらわないですね。自分の中に本当の神様がいてるね。その神様の力をいっぱい出すっていうね。それはもうありがとうございますって心に唱え続けながらね、自分の力を出し尽くさないといけないね。与えて与えて与え尽くすっていうね。その時に出てくるね、中から湧き上がるね。ちょうど井戸と同じだよね。井戸の水は取れた手間がそうど中から新しいね、きれいな水が湧き上がっていくよね。井戸の中へどんどん水を掘り込んだら濁ってしまうよね。汚れが溜まっていくよね。だから自分の中のものを全部与え尽くしていくのね。どんな力でも能力でも何でもね、全てを与えて与えて与え尽くして、ね、早く循環させるのがいいね。そうすると本物のね、神様の力がいくらでも中から湧き上がってくるよね。それが一番ね、本当の自分をね、引き出す最短コースになるね。だからありがとうございますって唱えながらね、全力を尽くすっていうのが大事ですね。 それも与えて与え与え尽くさないとね、お返し求めんと、与えないと損するよね。逆にお返しはもう拒絶するぐらいのがいいの。ね、もらったら損するぐらいの本当はね。それでもね、ね、受けないときはね、受けるしかないでしょ。受ける必要のあるときはもう受けてあげるのも大事だよね。ただ外から受けた分は損するのよ。ね、それは覚悟しておかないとね。だから自分の中から与えたものだけがね、本当の神様の力を引っ張り出すね。だからこれからもそういう時代になってきているね。神様が中から湧き出てね、輝き出てね、本当の自分に変えてくれる時代ですね。だから本当のね、最高表現のね、極楽世界っていうのがね、そういう与え尽くし合いの世界ですね。まず自分が神様のためにってね、全てをもう与えて与えて与え尽くすと、神様が、宇宙全体が自分にね、すべてを与え尽くしてくる姿というのね。だから求める心の一切ない世界が神様の最高表現の世界ですね。それが本当のね、理想の世界ですね。だから今までは求める心っていうのをね、ちょっと持ってたと思うね。それでいろいろ苦しいんだよね。求めるから苦しいんだよね。だからそれを今度はね、積極的に与える心を生きるんだよね。そうすると求める心が消えてしまうね。求める心を消してから与える心を生きるんじゃないね。与える心を生きたら求める心が消えていくんだよね。だから前向きにね、与えることだけをね、ね、心がけるんだよね。そうしたらね、求める心なんか相手しなくて済むんだよね。そしてどんどんどんどん神様の助けを受けてね、与えるほど喜びがね、幸せに湧き出てくるんだよね。それがこれからの生き方ですね。特にボランティアの時代とも言われるのもそうなのね。ボランティアって本当はね、報い求めるんだ、与えることなのね。お返し求めたらボランティアって本当は言えないよね。だから報い求めるんだ、与えるところにね、本当のものが出てくるっていう時代なのね。だからこれからどんどんボランティアがね、本当の奉仕者がどんどん増えてくると思うね。それは本当の幸せの最短コースだからね。特に過去世にね、心にマイナスをいっぱい、ね、積み重ねてる人が多いよね。心のマイナスを消す最短コースっていうのはね、このね、自分を神様に捧げ尽くすことだよね。自分のマイナスを神様に引き受けてもらうわけですね。そうすると早く消えるよね。そこはもう自分の中に溜めといてね、自分のね、力で消そうと思うとなかなか消えへんのよね。特にマイナスっていうのは利息のね、高いね、借金みたいなもんだよね。その前からここなんか膨らんでしまうからね。だからそれはもう神様にさっと預けるのが一番いいよね。神様に預けていけばね、もう簡単にスッスッと消えていくよね。だからボランティアがいいのよね、本当の意味でね。人へのボランティアがいいな、神様への奉仕っていうね、本当の意味のボランティアがね、幸せへの最短コースになるね。だから人に物をね、親切を与えてもね、自分の持ってるマイナスは消してくれへんのよね。逆に人にかぶせるだけよね。人に与えた分は返ってくるよ、またね。跳ね返ってくるよね。だから親切を動かしに何ぼボランティアやってしてもね、逆に反発プラウンが起きないよね。それはもうマイナスを消す力ない人に与えてもね、消してもらえないよね。だからやっぱり神様へ向けないといけないね。神様へね、奉仕する。神様へ奉仕するというのはやっぱり大きく全体へ奉仕することですね。個人に向けるんじゃないね。全体へ与え尽くすという気持ちでするとね、神様が引き受けてくれるね。そしてマイナスを消して、プラスに変えて与え返してくれるからね、どんどん楽にしてもらえるね。だから今日のね、ね、親王祭っていうのもね、これ高親王さんっていうのはね、私はスメラ大名人とも言われたよね。皇室生まれたからじゃないよね。ね、宇宙絶対人の御心をね、しっかり把握した人だったよね。スメラっていうのは、ね、スメタカーマハラミコトっていうね、この略なんよね。スメタカーマハラミコトっていうのが宇宙の絶対人のことだよね。だから宇宙絶対人の心をね、体現しているっていうね、身に対して表している人をスメラミコトとも言うよね。天皇陛下のこともスメラミコトとも言うよね。真理を悟った人をスメラミコトとも言うよね。お釈迦様やキリストのこともそうだよね。 だからみんなもそうなのね。感謝をしてね、奉仕してるうちにね、本物のね、自分に置き換わってくるのね。言うたら宇宙絶対一の御心を体現するのよね。そしたらみんな詰められることなんですね。だからその詰めらっていうのはね、素晴らしいこともないよね。言霊的に見てもね。で、今日のところはね、あの御霊っていうのがね、その詰めらの聖地の中心地なんですね。全体に大きい光の柱を立てる場所なんですね。細い光じゃないと見えないよ。全体が光だからね、包み込まれてしまうからね。光の柱の中に入ったら見えない光がね。ただものすごいね、光の柱が立っているのね。で、必要なだけの助けを受けるね、自在に光のね、神様の光っていうのがね。だから柔らかい光の好きな人に柔らかく感じるね。厳しい怒りね、強い感じ、欲しい人の強い怒りを感じる場所ですね。それでいてね、スッと心を澄み切る場所になっているよね。だからあの山一帯がそうなっているのね。だからあまり汚れのないところだね。特にね、お金儲けとかね、欲の出す人は弾き出される場所になっているよね。だからお金儲けはできない場所になるところはね。で、今日私ちょっと遅れたのね、あそこの詰め縄学園の後のね、活用の仕方でちょっとね、今日はこの漢方さんのね、長男の、ね、方が来られてたんで、その人がやっぱり漢方さんのそのね、心をね、続かったのよね。だからそういう意味でちょっと話し合いがあって遅れたんですけど、まあまあ前向きにね、あそこを活用してね、これからみんなで大きい働きをね、やっていただこうということで、一応意見がまとまったし、それからね、あそこを活用させてもらえるようになっていくと思うね。だからいろんな問題はね、あってもね、やっぱりね、単に頼ってたら前に進まないよね。やっぱり自分のね、中の力を振り絞ってね、本当の神様の助けを受けたら、ね、どんどんどんどんね、道が開けるしね、最高理想を現実化していけるっていうね。逆に言うと問題を与えてもらうのが幸せだよね。ね、その問題と取り組んでね、本物をね、引っ張り出してもらうのね。だからここへね、今日来られたのも偶然でも何でもないのね。みんなそういう使命を持って来られてるのね。だからそのどの場所に行けてもね、みんな心はね、つながってるのね。神様の光のネットワークでつながってるからね。だから自分一人の生き方が全体に大きいね、ね、力を与えるね。そういう意味で大事だよね。たまに集まるということもいいんだよ。だから毎年ね、あの、7月の20日の日にね、あそこの、ね、これだから神農のね、その神農祭っていうのをね、これから行うようにっていうことで、ね、もう予定してるんですけどね。まあ、最低年に1回は、で、また集まってほしいと思うね。またそれ以外にもね、これからね、あの大きい運動をこれからね、みんなでしていこうと思うんでね、これから本物をね、発信する人が、いろんな分野のね、本物を発信する人が大勢ね、集まってくると思うね。そういう人たちとみんなで協力し合ってね、世界をね、最高理想の姿に変えていきたいと思うね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、本当は一番いいのはね、すべてね、お礼だけじゃないんです、すべてね、与え尽くす心をね、これを持ってさせてもらうのがいいんですよね。だから神様からね、やっぱり無限の無限のね、幸せいっぱい与えてもらって、ね、その恩返しに、まあ、万分の一と億分の一どころじゃないね、無限分の一もお返しできないんですけどね、恩返ししたいという気持ちで、神様の、ね、お役に立ちたいという気持ちでね、それでお礼をさせていただくのね。神様は光を振りまこうとして一生懸命ね、働いてくださるわけでしょ。そのお手伝いでね。だから神様のお手伝いというと、神様の大きい光がね、自分を通して流れるのにね、守ってくださるわけね。ところが、その自分がね、勝手にしてるそれによりっていうのは、求める方がいいんだよね。神様の光が欲しいっていうね、だからお祈りしてるっていうところでしょ。その必要なだけしか入ってこないよね。ちょっとだけ入ってくるよね。 うん、そうすると神さんのね応援が小さいというふうになるね。でも神さんのお手伝いというとね、神さんはどんどん大きく光を振りまきたいんですね。で一回ありがとうございますとなるとね、大きい光が自分の体を通してそうするとね、世界中流れるのね。それで神さんのお手伝いというね、そういう気持ちでね、させてもらうのが一番いいのでね。はい。まあこれに関してちょっとね、また願いもあるんだけど、まあもうね、まあ、戦争状態でね、何兆円も爆弾に変えてね、投下するわけでしょ。それで何が生まれるかというとね、恨みや憎しみや怒りや悲しみがいっぱいね、また増幅されてね、出てくるね。もう大変なことだと思うんですけどね、たくさんのお金をかけてっていうね。でも神さんのはその思いを一生懸命消したいって思っておられるね。で神さんの光を受けて振りまいてくれる人ね、ね、待ってるわけでしょね。だから一回一回ありがとうございますってね、伝えてくれる人がね、神さんの大きい光を受けて、ね、このように光を振りまく役目でね、だから思いを消す働きですよね。だからその神さんのお手伝いするっていう意味でね、ありがとうございますってね、私たち一人一人がね、一生懸命ね、唱え続けるの大事なんですけど、ただね、人数限られたら少ないですよね。ね、だからありがとうございますっていう、その機会の毛羽をどんどん広げるっていうことも大事ですよね。そういう意味で、このシールなんかね、一番最適な、光の爆弾で。ね、この光の、ね、思いを消す爆弾をいっぱい投下した方がいいですよね。だからこれからもっともっともうシール配る運動がね、活発になった方がいいんじゃないかと思うんですよね。でこのシールでもただもらってね、自分のために使うんだったら求める心でしょね。それなりの助けは受けられますよね、光はね。でもそうじゃなしに、今度は神さんのお手伝いするという気持ちでね、そういう気持ちでね、シールをばらまくって言ったらなんですけどね、ね、光を振りまくためにっていう意味で使う方がいいんですよね。例えばシールでも、まあ、お金でね、作るわけですけどね、そのお金でもその自分がシールを買うという気持ちは求めることですね。買うんではないからね、自分のね立場を中心にしてますよね。だから買うんじゃなしに、神様のお手伝いという形でね、例えばありがとうシールのね、その募金に協力するという形だったらね、神様のために大きい働きをさせていただくというね、姿を取りますよね。そしたら同じお金出してシールに変えてもね、ね、自分の、ね、受ける光は大きい。ね、神さんのお手伝いだったら、ね、だから一枚シール、ね、割るお手伝いすることによって、ね、もう一回お祈りしたのと同じ効果が出るわけでしょ、ね、それはシールがまた、ね、後々ずっといろんな人の目に触れて、ね、お祈りしてくれますよね。それ全部自分戻ってきますよね。だから一枚ね、世の中のためにずっとね、配ることが自分のお祈りにね、またどんどんプラスされたお祈りに変わりますよね。あの小さいシール、まあ、1枚1円ぐらいの原価ね、ワンシート20で20円ね、100枚で2000円というね。でもそれね、お金出して配ることによってね、大きい神様のお手伝いになりますよね。だからその神様のためにっていうのがやっぱりね、神様の大きい助けを受ける秘訣なんですよね。私もあの二十歳ぐらいからね、働いていたお金全部こういう平和運動にね、全部吸い込んで生活費残さんかったらね。ところがね、それが一番いいんですよね、本当はね。うん、生活費なかったってもちゃんと必要なだけちゃんと与えてもらう。 不思議なのね、そこがね、
うん、
だから食べ物なくなるから違うんだよね。必要な食べ物からどっかから与えてもらってるよね。だそういう連続でずっとね、来てるもんでね、まあ、ここの建物でもね、全部そうですよね。全部ただに入ってくるね。必要だったなんぼでもね、与え続けてもらってるっていう感じなのね。だから神さんのお手伝いっていう姿を取った方が幸せなのね。また幸せが大きくどんどん早くしてもらえるっていうね。だからその自分中心にね、お金出すんじゃなしにね、もう神様の手伝いという形でね、恩返しの気持ちでさせていただくのが効果が大きいですからね。特にあのシールの配布というのはね、例えば何億巻いてね、まあ、しね、日本人に配ったら、まあ、何億円で済むんでしょ、ね、ところが爆弾の方は何兆円でしょ万分の一のね、お金でね、まあ、日本中に何億枚のシールをね配ってしまったら、ね、日本が光り輝きますよね。爆弾絶対落ちてこないよね。不景気もね、消えますよね。ね、最近テロも問題じゃないですよ、そんなね。もうそれだけで問題はね、うん、消えてしまいますよね。わずかな、何分の一のお金っていうのね。だからそれ、ね、誰かがしないといけないよね。だからみんなでね、それを運動として始めたら、ね、もう日本中にね、何億枚のシールがすぐ生まれてしまうんですよね。ただ、あの、ここから全部出すっていうのはね、あまりいいことないんですよね。みんながそれぞれにね、うん、自由な形でね、していくのがいいんですよね。だからその形、シールの形にしても、ね、書体ね、いろんな文字があっていいし、大きさもいろいろあっていいんですよね。ただあの大量に作った方がコストは安いよね。ね、少量だと高いですね。例えばそのね、その千枚作るって言うてね、しても一枚あたりものすごく高くするからね。だから少なくとも一回に何百万枚でね、作った方がね、安くなっているよね。十分の一ぐらいみたいになるわね。それだったら10倍効果あるっていうね。だから作るときはね、やっぱりみんなでお金を出し合ってね、それで作った方がね、効果が大きいですよね。それだったらやっぱり計画的にね、そういう融資が集まってね、安上がり作った方がいいですよね。ただもっともっと形が自由にね、できた方がいいんだと思うのね。いろんな案を出し合ってね、神さんのお手伝いという形だったらね、神さんの働きはもっと自由自在なね、いろんな姿を取った方がいいんで、これからね、神さんは皆さんにものすごく大きい期待をかけて、ね、大きい働きしてほしいというのを願っておられるんでね。私がずっと二十歳ぐらいからずっとね、こういう平和運動をずっとしてきてね、一人でもかなりねシールばらまいてきてますよね。でもこれがね、万人になったらすごいですよね。世界中にものすごいシールねばらまかれますよね。もう光の渦巻き起こるぐらいね。ただ最初は少しずつでいいんですよね。ね、神様のためにってね、少しずつ下げていく姿を取ると何倍もお返し来るんですよ、ね、それでまたちょっと多く捧げていくと、次にまた大きく入ってくるね。それがどんどんね、大きくなるんですよね。で循環するね、例えばお金の量で増えていくね、どんどんどんどんね。でも最初の一歩踏み出さないとね、神様の助けを大きく受け入れることできないですね。普通人の心ってね、与えたら与え返してほしいっていう気持ちがありますよね。だから与えてくれなかったら与えたくないっていうのがあるんですね。その信念がやっぱりちょっと残ってますよね、うん、そうするとね、あの神様の助けを受けるんでも、ね、自分が神様に何か与えないと受けられないと、ね、思い込んでしまうね。だからちょっとでも与えた方が受けられるっていう気持ちになれるんですね。 そういう意味で神様の、ね、ためにっていうね、お手伝いしたいという気持ちで、ね、与える心を起こした方がね、神様の助けを大きく受け入れることができるね。神様の立場からだったらね、無償で無限に与えたいね、受けてくれたいっていうね、それだけなんですけどね、人の側が受けないね、拒絶してしまう、ね、だからその拒絶する心をね、自分でそのね、ちょっと修正しないといけない、ね、その修正する方法がね、神様の役に立つっていうことですね、ね、ちょっとでも神様の役に立ってるんだっていうね、気持ちになると自分が納得するのね、それだったら神様の助けを大きく受けても大丈夫っていうね、だからそういう気持ちをやっぱり残すね、必要は絶対あると思うんですよね。すみません。だからもう全てをね、あの神様のお役に立つためにってね、神様を手伝いするためにっていうふうに持っていけばね、だからこれはもうシールだけじゃないんですね、他のこと全部ね、手のテープでもね、ね、村さんがこうやってね、みんなに拾ってくださってるんですよね、ちょっとでも光のね、振り幕を手伝いっていう形ですよね。ただあの神様の方がね、あの全部無償で与えたいっていうね、何から何までね、神様のお金取ったらおかしいですよね。ね、神様は無償で与えてね、みんなお幸せしたいっていうのがね、本当のね願いなんですね。だからその人の側はそのお手伝いをさせてもらうのね、だから本当は売ったらダメだよね、うん、売るんじゃなしにね、協力してもらえばいいね、神様のお手伝いの協力よね、お手伝いを助けてほしいって言うんでね、あくまでも無償がいいですよね、無償で与え尽くすっていうね、だからその協力してお手伝いしてくれる人は増えればいいよね。ね、だからその自分がこういうの買うんでも自分が買ったらダメよね、買うんじゃなしに、ね、自分も人も含めてね、その人を幸せするためにそのテープを聞かせるんだって、ね、自分が聞くとなるとね、買ってか、ね、聞かないとなるでしょ、ね、だからその神さんの、ね、お役に立つためにお手伝いするためにお金を出してこのテープを手に入れて、自分も含めてね、人にもこう聞かせて怒り振りまいてもらうっていう、ね、そうすると、そこに神さんの助けが大きく降りるのね、だから本でもそうだと思うんですよ、ね、真理の本っていうのはね、やっぱり判件を言うと誰なのね、どんな真理のことを神様からね、人を幸せするために下ろされてるはずよね、みんなを幸せにするための言葉っていうね、だからこれは神様は無償で与えていくのね、だからそれもできるだけね、無償で与えられるような生き方がいいでしょ、ね、だからその本をね、まあ、買うというとね、なんかね、高くね、値段付けで買ってもらったら読んでもらえるとかいろんな理屈あるんですけどね、真理のことはお金では買えへんのね、だからもうね、本を作る手間賃だけでいいよ、ね、真理を買ったんじゃないよね、ね、紙を買ってインク剤を買ってて、それはね、ね、手巻きに買ってるよね、あれね。だからその真理を買ってるなんて言うと、ね、傲慢よね。だから真理は必ず神様が無償でいただいてるよね。うん。そういう意味だったら、もっとね、人も謙虚になったら、ね、神様へのお手伝いという意味でね、こう無償でね、真理をね、配るお手伝いした方がいいかもしれないね。純粋にね。だから神様のお手伝いという気持ちでお金をね、みんなが出し合って、ね、それでその真理の本を配ってみんなにね、読んでもらって幸せになってもらえばいいですね。だからちょっとした気持ちの切り替えだけなんですけどね、暮らしを同じようにしてるかもしれないね、ただ気持ちの切り替えが大きい、ね、違いが出てくるね、神様のお手伝いをしてるか、ね、自分中心に見てるかなのね、だからやっぱり神様を中心にね、神様を手伝いという姿を取る方がね、 神様に守り守ってもらえるね。お手伝いする人を神様見捨てるわけないね。一生懸命守り守るね。大きい力を添えてくるからね。そこが一番大事なポイントだと思うね。だからね、いろんな仕事をする場合もそうですよね。神様のお手伝いっていうとね、そこが光り輝いてくるんでしょね。だから自分がね、お金儲けるためとかね、自分の生活のためで自分をね、中心に見るとね、この神様の助けを受け損ないやすいっていうね。だからこれからもうね、もう神様のためにっていうね、気持ちだけでね、おいでにもさせてもらいね、勉強もさせてもらいっていうね、何もかも全てね、神様のためにということでさせてもらうのが一番ね、いいですよね。真理の勉強もね、神様のためにするんですよ。自分のためじゃないよね。自分が真理の勉強することによってね、自分がね、立派になるわけでしょ。ね、大きい光を受ける場に変わるんでしょうね。みんな神様の、ね、お役に立つことなのね。自分だけが幸せになるためだったらね、小さいよね。みんなを幸せにするためにね、世界に光を振りまくためなのね。そのために自分も勉強させてもらっているのね。だから本当はみんな神様のためにっていうのが本当なんですよ ね, ね、自分のためなんて本当はないんですよね。自分だけのためにっていうのはね、みんな大きい働きをねさせてもらっているよね。最高のね、番組を現実化するためにっていうね、本当の意味の天命を果たすためにってね、使ってもらっているよね。それに気づくのが一番大事ですよね。で、ありがとうございますってね、感謝しながらね、お礼を言いながらね、神様のご用に使ってもらうね。はい、ありがとうございます。
僕ですか。先週も来たんですけど、シール帰りにいっぱいもらってきまして、みんななんかすごい効果あるって聞いたんで、でその帰った晩にもう早速部屋中とかも車中とか、まあ、どうせシールやから効果なかったら外せばいいかなというつもりでめちゃくちゃあったんですよ。ならもう次の日からなんかすごい、まあ、口ではなんか言えないんですけど、なんかすごい部屋の雰囲気が良くなったとか、なんかゴミの匂いがしんくなったりとか、空気がものすごい澄んどったり、あとペットボトルに貼った水がなんかすごい美味しくなったりとか、なんかお風呂もなんかすごい全然ただの水道水やったのにカルキ臭くもないし、すごいマイルドになったり、なんかすごいまあいろいろ濃かったんで、早速友達に、あ、これはもうただやからもう配ったりと思っていっぱい配って、ほんたらもうこの次の日にまた友達から、もういろんな友達から、もう朝からひっきりなしになんかあれどうなってんだとか言って、ただのありがとうございますって書いてあるシールなのに、なんでこんななんかすごいこといっぱい起こるんだとか言って、車にいっぱいあった人なんか燃費良くなって乗り心地も良くなって、なんか新車みたいなのになったとか、なんかいろいろ聞いて、まあ僕もなんかいろんななんかそういうなんか波動のどのコーナーとかシートとかいろいろ持っとったことあったんですけども、そんなこと全然比べ物にならんくらいの効果あって。僕もなんかそういうのならなんか理屈はわかるんですけど、ただありがとうございますって書いてあるだけなのに、どうしてこんなに効果あるのかなって、なんか分かるような分からないような、その辺ちょっとなんかありがとうさんにちょっと聞いてみたいなというのがありまして。
なんででしょう。ね、今の時期はね、本物をね表す時期なんでね、だからその本当のね、神様が応援に降り立ってるのね、思うならうためにね、ありがとうございますってね祈れば、またこの言葉が出てくれば必ずね、本当の神様は顔を出してくるのね。本当の神様は無限無限に輝いた姿を撮ってるんでね、だからもう一切のマイナスをスッと消してくるのね。シールが小さから大きからが声ではスッと現れたらね、それとかもう今日は下姿を撮るようになってるのね。だからそういう時代時期になったのよね、だから神様はね、人の生き様を全部ねずっと 見続けてるよね、見守り続けて、ね、だからその本物になる時期っていうのをね待ってたんよね。ね、 今までは人の自由に任せてね、好き勝手もさせてきたのね。でもいつまでもね、好き勝手なことをしても、ね、本当に幸せはつかめないからね。だから早くね、幸せな状態引き戻す意味でね、その時期を選んでるのね。やっとそういうね、みんなを本物の世界へね、導き入れる時期が来たっていうふうにね、見てくれてるよね。それで大きいね、力を、それに来てるのね。だからありがとうございますっていう言葉がね、今ね、急に湧き出るように出てきた。
だからなんか友達とか見てると、やっぱりなんか効果のすごい現れとる人と現れてない人がいて、まあ、僕勝手に判断した感じだと、やっぱ素直な人は本当に単純にありがとうございますって感じでいっぱいもらえるというか、
本当そうだよね、はい、
あの本当太陽にこうやって向かってるような感じで、うん、でも効果出てない人はやっぱどっかで信じきれてないとこがあって、やっぱ背を向けとるような感じなんで
拒絶してるよね、
うん、単純に本当思いだけの世界なんやなっていうのは、
本当にね
すごい思いましたね。なんか
でもう一つはね、あのもっと効果を多くするにはね、あのシールでもらって喜んだら、ね、小さい喜びのね、それなりに神様の光を受けるんですけどね、今度神様をお手伝いするとその何倍何十倍何百倍でね助けを受けるね。だから神様のお手伝いっていうのも大事なのね。だからその人も完璧に守りに守ってくれるね。神様の手足になってるからね、大きい力を添えてくるね。そうすると深め玉が世の中に入り込んでくるわけよね。いっぺん自分変わってしまうね。だからその病気の人は病気を治してもらったら何かお手伝いできるかって思うんだけど、逆よね、病気持ったままでいいのね。神様のお手伝いをねさせてほしいって思うと、ね、神様がスッと入ってくるね。瞬間消えるね、病気なんかね。どんな何病気病でも不思議とね。だからやっぱりこれからも、ね、神様をお手伝いする人に生まれ変わる時期よね。これが本当の、ね、新人になるっていうね、悟り開く、ね、新人になるわけよね。だから神様の側に立つ人が新人よね、悟った人よね。今じゃこの肉体人間界に立ちすぎたら ね、だから助けてほしい助けてほしいでね、求めるこればっかり起こしてたっていうね。でもこれからは、ね、神様の側に立ってみんなをね幸せにしてあげようっていう側に立つ、与える側に立つよりよね。そしてその神様の、ね、手足になって御用を、ね、務めるようになればね、神様はほっとかないよね。断っても断っても守りに来る。もうね、不幸になりたいよってなれなくなる。ちょっと困りもんですからね。ね、ま、もうね、何十万何百倍ってね、大きい力でね、守ってもらえるから、ね、プラスへの循環がものすごく早くなるよね。だからそのシール配りもね、どんどんされたらね、お手伝いよね。だからもらったままで喜んでたら損するね。小さい喜びだけではあるね。はい。
全然ちょっと違う話なんですけど、あの日本修士の原田寛さん、あのなんか前からなんか習字とか字を習いたいなと思ってたんですけれど、なんか通信教育とかあるんですか？日本習字
あるんです。あそこ通信教育はね、本当はもう終了だったのね、あそこね。
そうなんですか。
だから今通信教育で習えるんです、あそこ。
あ、習えるんですか。でなんかのテープでそういう日本習字って言われてて、うん、いやなんかこう通ねえ、あの習字を習字とか字を教えてくれて通うのもいいんですけど、なんか通って言ったらなんかあの行かなきゃいけないって機会とか
ね、はい、
通信教育なら自分も少ないな
って
思って、ね、であのおじさんがやはり原田寛法さんはすごい方だっていうふうにそれとか、あ、もうこれだって思っちゃって、はい、わかりました。調べたらわかりますよね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。
どこのあのスメラ学園のとこにね、はい、あのまだあの西村さんってあのあそこの館長さんが、まあ、ロスマンでいたはるから、はい、あの人に言うたらそういう書類もらえますけどね。
あ、そうですか。
申し込みの用紙もあるしね、ちゃんと、うん、っていうのはもらえると思うね、うん、
まあ、インターネットとかで検索しても多分
まあそれはできますね。はい、
わかりました、わかりました。
あの今のお話で原田漢方さんに、あの皆さんここへおいでた6年ぐらい前に漢方さんこちらおいでて、おじさんと少しお話をされたというふうにお聞きしてますが、その時どういう話されたんですか？
いや、お話ってね、別にお話は何もない、目と目は見合わせただけでもうそれでもうね、もう全部納得してるんですね、もうね、うん、あ、もう分かったっていう感じですよね。あとは頼んだっていうような感じでね、うん、一心伝心的に、
ですからその内容は私もなんとなく一心伝心、
そうですね、
分かるような気がするんです
けど、別に言葉は別に何も交わしてないんですね、うん、
少し分かりやすく説明して、うん、
だからその後ね、ちょっと話をしに来てほしいって言ってね、うんうん、ちょっとね、研修のね、研修生を集めるからね、お話してほしいというんでちょっと言われて行ったんですけどね、でもその時もあんまり大した話は何もしてないですよね。ただその時にね、あ、この人は人じゃないってね、神様が人と現れて神人なんだって言うてね、紹介してくれてね、うん、でいろんな、まあ、失業とかいろんなちょっと話ねさせてもらって、でその場でこの3枚のね、あの字書いてくれたらね、その場ですっとね、なんで余ってたらそうみたいに書くんかなと思ったけどね祈りって書くんかなと思うね、ね、ここは余ってたらそうみたいに、どっち祈りでね、無料でしょ、
ここにあるね、見えないですね、外しましたんで、ね、
もう、うん、ただね、これはまあ寺園に書いてくれてね、こう漢方という字は本当は入れられないって言うたらね、恐れ多いからっていうね、それでもまあね、うん、まあ、許してもらってね、こういうちょっと名前だけ入れさせてもらうかという感じで入れてくださったらね、
じい自身に、ね、申し上げる、この、この余ってた道具館の横に名前を書くこと自身に、
もう名前なんか書けるわけがないっていう、そういう自覚なんでね、すごい方ですね、だからね、それ分かってるもんね、うん、自分のを出せるようなもんじゃないっていうね、自分を出したらダメっていうのね、
ピースいいですか、ね、はい、ありがとう
すごいな、
ね、かけそれであそこにいらっしゃるあの高橋信夫さんがいらっしゃるというか、あの方がいらっしゃったわけですけど、高橋信夫さんとおじさんは、通信をされることあるんですか？
私は全ての神様と通信をしてるんです、いつも。別にね、特別通信はいらないですね、もうね、うん、命を神様に捧げてね、心を守ってね、感謝通信に来てますからね、必要に応じてね、うん、どんな神様にも使えるんですね、この体はね、あの時はこれとか神道様が話してる限りでねただあのね、スメラの聖地っていうところはね、別にこれ高信郎さんだけがいらっしゃるっていうんじゃなしにね、聖徳太子さんもいてるしね、 ある意味ではね、もう陰で働くね、もう研究に働く方いっぱいいてるのね。でも何も出さずにね、もっと高い働く人がいっぱいいてるのよね。そういう意味で大勢の神々が守りに守ってる場所なんで、ね、それも計画があるんでしょうね、やっぱりね、大きい計画があって、ね、ここから本物を発信するっていうね、すべての分野においてっていうね。だからありがとうございますっていうのがね、本当の神様のね、姿であり働きなんでしょ、ね、そこからね、いろんな分野でね、いろんな、ね、力発揮する人が、ね、出てくるんでしょうね。だからあの、ね、一定 の, この分野に凝り固まること全然ないですよね。もう自由自在に何でもいいんですよね。商売する人は商売でね、大きい、ね、働きをするんでしょうね。芸術家は芸術家でね、いろんな分野で大きい働きするんだと思いますけど、だからその全ての分野でね、神さんの大きい働きをいただいて発揮するんですよね。だからいろんな人またこれから集まってくるかもしれないですね、遊びに。向こうの人はすぐ来れますからね。いつでも来てるんでしょうけど、肉体持った人がまた集まるでしょうね。どうぞ自由にお使いくださいって言って。ここもそうですけどね、あの宿泊所の方もこの辺は皆さん自由に使ってくれってくださっていいんですよ。自分の家庭って思ってね、ね、大勢が活用する方がいいですよね。ただ責任がありますよ。自分のものとしてね、使わせてもらうときはね、お客さんじゃないですよね。責任持ってね、使うんだったらいくら使ってもいいですよね。
ね、なんかちょっと痛むここで読みたんですけどね。
いやだから本当に必要な時から来れるの。どんな状態だよね。
はい。
だからあのね、ここへ来られるんでもね、もう時期って大事なんよね。早く来すぎたらね、その時にそのね、あの自分に吸収できるものが少なかったらね、あ、ここはこんなもんかってね、これで終わってしまうよ。ちょっと時期が早すぎるだけでそうなってしまうね。だから本当に大事なものを吸収できる時期が大事なんですよ、ね、その辺はもう神様もちゃんと加減するしね、いいようにしてくれてるから、
あの縁があって来させていただいたんですけど、あの来れない人間も全然知らない人間もいると思うんですけども、何か昔からの因縁じゃないんですけど、何か縁があるんですかね、あの来れるよ、先生と縁があったということは、
なんか ここへ来れるのは神様からの新しい縁で来る、腐れ縁じゃない、過去のね。過去の腐れ縁では来れないよね。神様の方から新しい縁を、ね、結んでくれるね。それでプラスプラスへとね、向いてくるね。だから過去の腐れ縁だったらね、前足に向くのよ、みんなね。お互いに、ね、足を引っ張り合ったりしてね、下へ下へ落ちていくような縁だよね。だからプラスの縁は神さんの方から助けが来て、それで、ね、新しい縁をどんどん作って、プラスへ向き変えてくれるね。だから因縁っていう言葉もね、あの過去を掴んでの因縁もあるね。これは闇の因縁っていうね。でも神様の方から新しい縁を結んでいくの、光の因縁っていうね、新しい因縁だね。
宇宙創造神っていうのも結局今新たに新たに創造して
るところなんですね。そうですよね、はい、
要は昔に宇宙を作ったという意味ではなしに、
そうですね、はい、
常に今一瞬一瞬
新たに中に全てがあるっていうね、作り方ですね、はい。
そういう意味で新しい縁っていうのが一瞬一瞬できてるという
、そうですね、はいはい、はい、ね。
あのよく生まれてくる前に ある程度いろんなことを計画して生まれてくるっていう話も聞くんですけれども、その根性においてこうやってここのありがとう村に来るということは生まれてくる前にある程度決めてたことなのか、それともこう一瞬根性でできたというか発生したものなのか、その辺はどんな感じなんでしょうか。
でもいろいろありますよね。本当に自分が決めてきたんだったらね、自分で全部分かるのよね。ところがね、あなたにって自分の選ぶのが変わってくるでしょ、ね、うん、だからこの過去にね、こうするんだって決めてきてもね、また方針が変わるかもしれないね、気持ちがコロコロ変わるにつれてね。だからもう常に今のね、一瞬新たにね、選び続けてね、こういう今の状態に置いてもらうよね。だから決めたからそれに縛られているよ、奴隷とはないよね。うん、だから一瞬一瞬の自由な選択が一番大事でしょ。それだったらいくらでもいいものをね、どんどん選んでいけるしっていうね。だから過去に選んだままに進むんだったら、なんぼいいね、神様からのね、プレゼント縁ができてもね、それを捨ててしまうでしょ。だからもう常に自分が今新たにね、いいものを選び続けてるっていう方がいいよね。はい。普通マイナスへの傾向をね、ずっとたどる人はね、ここからいっぱいね、プラスへのね、そのきっかけなる縁をね、与えてもらっても全部ね、拒絶し続けるよね。それだったらその人にも本当に自由ってないですね。ね、だからもうね、プラスへ向くときは必ず自分が新しい縁をね、選んでるよね。それをいつ自分が選ぶかだけですけどね。だからそのチャンスは常にね、周りにいっぱいあるはずよね。
人間界にいらした方が神様に なられるっていうこともあるんですか。
はい、いや、みんな元は神様だよね。一番奥の自分はね、本体自分はね、宇宙の一体の自分でね、無限無限に輝いた素晴らしい自分よね。だからその自分がいろんなチャンネルへね、降りてきて、その中のね、配役としての自分を使うんでしょ。ね、それで、まあ、この世だったらこの世にね、肉体持って生まれてきてっていうね。で、その順番にまた高い番組へ戻って、ね、神なる本体に戻っていくよね。だからその奥にいてるままの自分がね、いいか、またね、この低い番組に降りてきてね、もう一回戻ったね、自分がいいんかっていうね、一回この世に生まれてきてね、戻った方が深みがあるのね。
経験をいろいろ積ませていただいて。
そうですね、はい。ただ一回この世に降りてきてね、悟りを開いて戻った方が、ね、この世に出てきてないね、奥で悟ってるね、神様よりははるかに深みのある格の高いね、自分になれるよね。とかお釈迦さんなんてね、この世に生まれてきてね、悟り開いてね、元へ戻ったというね、形取るでしょ、ね、そうするとね、同じ向こうの世界でもね、尊敬されるの。
般若心経が素晴らしい経典だというのは聞いたことがあるんですけど、ありがとうございますと、どちらが素晴らしい
ですか。般若心経のね、説いてる真髄はありがとうございます、本当にそうなのよ。だから1行目のね、漢字大菩薩行人般若波羅蜜多智正見五雲戒苦同一切苦役ってでしょ。般若波羅蜜多智というね、これが祈り言葉になるね。
うん、
だから新たな全徳の無限の無限の輝きがいっぱいというような祈り言葉ね。それありがとうございますね。 ありがとうございますを、ね、深く祈ると、ね、五分開空っていう全てのものが、ね、空に、ね、見えてくるよね。空っていうのは、ね、絶対とか光源を表すよね。光源と現れが一つになるというのは、光源を的に向いてね、的に見てね、で光源と放射された光と一体化して見えるのね。そこにはもう一切の闇ってないでしょ、ね、無限に輝いた姿になっちゃってるわね。そしたら一切の不薬が消えてなくなるのね。だからありがとうございますはね、神様に的に向く生き方よね。そして無限に輝いた姿を一瞬一瞬受け直しているよね。だからありがとうございますが般若心経の本当の真髄を表すのね。だから一番最後のね、あのギャーテギャーテ腹ギャーテ、これ祈り言葉なんですよね。これを日本語に直してありがとうございます、ね、ギャーテは輝いているっていうね、輝いている腹で無限にっていうね、無限に輝いているっていうね、だからありがとうございますっていうね、無限に輝いているという意味だよね。だから日本人はありがとうございますって言うんだよね。ね、だからあの般若心経全部読まんでもいいのよね。あれは説明文だから
長い説明文、
うん、だから祈り言葉を唱えたらね、それで十分だしね。だからありがとうございますでね、全てのね。
あのありがとうとありがとうございますのその差をもう少し教えていただきたいと思います。
これはやっぱり言葉的にね、解釈してね、区別すればいいんですけどね。ありがとうは、あが絶対とか光の源ね、命の源、光とか、ね、命っていう意味よね。で、理が打行音で、螺旋状に、ね、全てが放射されて組み合わさるっていうね。だから相対に置かれた全部ね、まあ、これも本当は組み合わせて無限に複雑なんですけどね。螺旋状に組み合わすと、ね、無限の交わりできるよね、相似形の姿でね。だから入れ子構造の、ね、宇宙が生まれるという意味でね、ラ行の理を使うね。で、側が輝きに輝くこうね、顔をダブらせてるね、だから無限に輝いてるという意味でね。で、塔はもう十字、十っていうね、で、全てのね、相対の両極を十字に組み合わせて大調させるという意味でね。だからありがとうで神様の最高表現をさせてるね。無限に輝いた宇宙っていうね、それが業で凝り固まっていてね、だからその次元を順番に下げるっていう意味でね、だから無限のチャンネルを生み出している働きをね、最高表現を頂点にしてね、無限のチャンネルが生み出されたっていうのはこれ業っていう意味でね。で、座は座をダブらしてさらさらね、流れ移り変わるっていう意味でね、一瞬一瞬ね、だからね、花が開くように咲くようにね、置き換えがね、すでに行われている姿よね。今あるものが変化してるようにね、一瞬一瞬の置き換えでさらさら流れてるよね。その変化無常っていうのがね、バックに神様があってね、本当にね、素晴らしい、ね、置き換えだよね。これが座っていうよね。で、いわゆる命の家で、ね、もう全てが効いているっていうね、石ころ一個もね、原子一個もどんな小さい素粒子もね、みんな本当に神様命を生きているね、命を輝かして躍動しているんだというね、そういう意味でね。で、まあっていうのは全くもの、完全なもの、完璧なものっていうね、もう全てが完璧極まりないっていうね。で、数でまた絶対を表してね、今現れた全てがまた絶対へ戻って循環するね。その循環の姿がこのマスで、いやましにマスでね、どんどん増えるような姿を撮るっていうね、良くなるような姿を撮るっていうね。だからありがとうだけではね、神様の最高表現を指すんですけど、この上まで全部ね、降りてきてる姿ではないのね。だからその神様の最高表現を頂点にね、さらにこの上も物質化された姿ね、全ての無限チャンネルまでね、心をずっと向けないとわかるでしょ。で、そのもうね、一瞬一瞬のね、置き換えでね、常に循環してるっていうね。だからございますつけるのとつけないのは全然意味がね、違うのね。
だからありがとうございます。神様のね、働くの全てを表すね、全体像を示す言葉になるから。だから普通はもうありがとうっていうね、ちょっとしたね、感謝お礼みたいなものじゃ。本当の神様の名前というふうに捉えるときはね、やっぱりありがとうございますってね、なってしまうよね。だからこれはまたありがとうございましたって言うんだったらね、過去の一瞬に対するね、お礼みたいな感じでね、もう一つまだ小さくなるじゃん、ね。だから神様の名前をね、呼ぶという意味のありがとうございますは、ね、無限の過去から永遠の未来までね、全部に対しての深い感謝になる。ね、だからありがとうございますがいいよね。ね、一回きり守ってもらっても大したことないもんね。永遠無限にね、守ってもらうのがいいんで。はい。